めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
この番組は最近気になる人事労務の話題や社労士の豆知識をお伝えします。取り上げてほしい話題やご質問などありましたら、めぐみ社労士事務所人事労務の豆知識のホームページからお送りいただくか、ツイッターでめぐみ_SR 宛てにツイートしてください。はい、ということで派遣の同一労働同一賃金の後編です。
はい
はい、今回は労使協定方式にした場合の賃金の決め方について、本当に約20分ノンストップでわーっと喋っておりますんで。
肝ですね。
肝です、うん。なので、ちょっとこれを聞いていただいて、うわー、派遣、お金高くなるなーっていうのを実感していただければと思います。はい。では、本編どうぞ。で、ややこしいのが、この賃金の決め方ですよ。
うん。
で、まず、給料、まず賃金っていうのを3つに分けて考えてください。1つ目が基本給、賞与、手当っていう、その人がまさに働いたらもらえる、その時のものですね。多分今まではこれだけだったんですよ。はい、派遣の人っていうのは基本的に通勤手当もないし、賞与もないし、退職金もないし、うん、ただ時給いくら、ちょっと高め、普通のバイトよりちょっと高めっていうイメージだったじゃないですか。
はい。
で、これが元々の派遣の給料ですね。基本給です。で、その基本給の元になるものが、こう、これ使ってくださいねっていうのは決まってて、この中には、賞与とか、他の手当とかっていうものも全部含めた金額を元に作られてる金額になってますと。
はい。
なので、これを使うことによって、基本給、賞与っていうのは、両方ともクリアしてるっていうことになります。はい。で、これにですね、まず、能力経験調整指数っていうのをかけるんですよ。
うん。
はい。なんかよくわかんない顔してますけど。でね、これがもっとわかりにくいことに、うん、ただこの資料だけプリントアウトする、まあダウンロードしてみると、基準値0年で時給が書いてあって、その横に、基準値に能力経験調整指数を乗じた値つって、1年、2年、3年、5年、10年、20年って数字が書いてあるんですね。
はい。
正直これだけ見ると、この業務について、経験が3年ある人はこの金額を払わなきゃいけないように見えませんか？
うん、見えます。
そう思いますよね。うん、そうじゃないんですよ。
ん？え？
要は、
はい。
このお仕事は、経験として何年目ぐらいの人がやる仕事だっていう、この仕事の、が、何年経験が欲しいかっていうのでこれ決めるんですよ。
あ、じゃあ、実際に何年経験を積んでるかではなく、
はい
はい、業務として、まあ、経験値がこれぐらいだっていう、はい、あれなんですね、リストなんですね、これ。
そうそうそう。
ああ。
だから、極端な話でしょ？私今、社労士になって約、まあ、10年も経ってないんですけど、まあ5年目の、でも一応10年目ぐらいの努力はあると思うんだけどな、まあ5年目だとしますよ。
うんうん、
で、一応ね、人事労務、でもいいや、人事労務にしましょうか。人事事務員として5年の経験があるとしましょう。そうすると、人事業務、人事事務員の5年目の金額として1710円って書いてあるんですね。
はい。
だけど、私が正直、もう、そんな大した仕事はやりたくないと。もう、一番下っ端でいい。誰でもできる仕事がいい。っていう風に言うのであれば、この1年目というか、まあ、未経験でもカーの仕事をあえてやりたいのであれば、1235円でいいわけですよ。
はあ、あ、そういう見方なんですね。
そういう見方
なん
です。だから、この業、まず、だから、会社が労使協定を組むときに、うちの仕事はこういう仕事があるなと。で、こういう仕事は、何年ぐらいの業務経験が必要な仕事だなっていうのを、あらかじめ決めて、労使協定組んどかなきゃいけないです。
すごい細分化が必要じゃないですか。
そう、そう。だから、そのね、職務分析がめっちゃめんどくさいって、あ、めんどくさいって言っちゃいけない。職務分析が大変なんですけど、でも、この業務は大体何年目のぐらいの人ができる仕事だっていう基準で決めていいんです。だから、私はこの業務を3年やってましたって言ったら3年目の時給を払わなきゃいけないわけじゃないんです。
なるほど。は
い、っていうのがまた一つややこしい。 で、これをかけるんですね。まあ、何年目かによって決まってますと。で、これに地域指数っていうのをかけるんですよ。でこれは地域によって給料が違うっていうのがまあ当たり前なので、地域によって何パーセントになるのかっていうのが、またこれも決まってます。出てます。例えば東京は今の時点では 114.1 なので、さっきの人事労務の1年目の人で行きましょうかね。
はい。
人事事務員の1年目の人、だとすると、まあ、未経験かの求人で行きましょうか。うん、未経験かだったら1235円でしょ？ 0 年でいいんだから。で、それに、東京の指数で 114.1 をかけるんですよ。
はい。
だから 1.14 かけるでしょ？141か。で、そうすると時給が1409円以上。まあ、多分切り上げなんで1410円以上にしなきゃいけない。まずこれが1点目のポイントの、基本給賞与手当のとこですね。基本給としてはこれが最低ラインです。で、これに通勤手当と退職金が必須になります。
そう。
はい。で、この、ちょっと1409円を軸に覚えておきましょうかね。
はい。
あ、ちょっともう一個戻っていいですか？
どうぞ。
あのね、この地域指数をかけた結果、うん、最低賃金を切る可能性があるじゃないですか。
そうそうそう。そう言ってそういう時ってどうするんですか？
そういう時はね、うん、この、それは、この基準値かける、地域指数をかけたものを最低賃金として見なすんです。うんうん
じゃあ、はい、仮にその10月1日の働いた分から今最低賃金出てるじゃないですか、はい、各地方で、はい
うん。
それを基準ではなく、はい、計算したものが、
あ、じゃあね、その基準になるんです。だから、その最低賃金と今計算したものとで、最低賃金の方が上だったら最低賃金を使います。
下回らないようにしなくちゃいけないってことですよね。
はい、
そう
です、そうです。はい。
うん、
で、これは、要は、その最低賃金を、その、この、基本給、賞与、手当の部分だけで最低賃金なんですよ。
うん、
それプラス、通勤手当と退職金なんです。
だから、
通勤手当、退職金を足した結果が、最低賃金を上回ってればいいわけではなく、
うんうんうん、
この基本給の部分が最低賃金を上回ってなきゃいけない。これがまた一つポイントになってくるかなと思います。
うんうん、
はい。で、まあ、これで、ちょっと次進みますね。すいません。で、この基本給の部分が、まあ、今人事の、東京で人事事務未経験の人は1109円もらえるわけですよ。いいな。1109円。で、あ、まあ、1410円ですね。すいません。1410円ですよ。で、それに通勤手当を足さなきゃいけない。で、通勤手当の足し方としては、この人に交通費を実費支給。する。
はい。
か、時給に72円足す。
そうそうそう。
どっちかです。
時給に72円なんですよね。はい。
だから、うん、単純に72円足すことを選ぶとすると、この人の時給は今の時点で1482円にアップしました。
うん、あー。
だから、この人の時給を1482円にするか、1410円で、プラス交通費かどっちかなんですよ。で、この交通費の上限って結構会社ごとに決められてるじゃないですか。
はい、
上限は設けてもいいんですけど、それが時給72円を切っちゃいけないらしいんですね。わかります。わかりました？
わかりました。
だからその人の交通費が、その人がすごい近くて交通費が出なければ出さなくていいんですよ。だって出ないもん、普通。うん、だけど、その人がちょっと遠くて、例えば3万円かかりますと、1ヶ月の定期代が。うん3万円かかる人には、まあ、例えば、うちの上限は2万円だから2万円しか出せないよって言って2万にするのは、2万だったら、時間で割って、さすがに72円は超えるんで、
う
ん。
そうですね。
はい。だからま、2万で上限切るのは大丈夫。って思ってもらって大丈夫だと思います。はい。ちょっと1万5千だと、すごく残業しちゃうと微妙かな。
うん、際どい。
っていう感じです。
はい。
だから、そういうふうに時給か、72円、時給に換算して72円を切らないように上限を設定するのは OK。っていうことです。
はい。はい。
ですね。で、その次退職金ですよ。退職金は3つやり方があります。1、自社の退職金制度の対象にする。だから、退職金制度を今から慌てて作っても別にいいです。
はい。
退職金制度がある会社は、自社の退職金に派遣社員も入れてあげればそれでいい。ということになってます。で、退職金って大体が、 3年経たないともらえないとかっていう規定が多いんですよ。で、その場合は、それでもいいことになっています。だから、派遣社員として働いて、1年2年で辞めちゃった場合は退職金出ないっていうのは大丈夫だったりするんですけど、うん、一応それも、悪質なね、退職金制度を作られるのを多分ガードするためだと思うんですけど、これ以上の退職金にはしてくださいねっていうのが決まってますので、その制度以上の制度であれば大丈夫という感じになってます。で、ただ、それって退職金作んなきゃいけないし、見直さなきゃいけないし、大変なわけですよ。はい、だから私正直これはあんまりやる人いないんじゃないかなって思ってまして、で、退職金の部分を時給に入れるっていうのがあるんですね。やっぱ私、これが正直増えると思うんですよ。だって簡単だもん。で、退職金として時給に換算すると、さっき言ってたその基本給の部分かける 0.06、要は 6% 分は退職金として上げなきゃいけないんですよ。
となると、はい、さっきの例の人でいくと、はい、1410円が基本の部分ですよね。はい、ここにまず、
はい、
その退職金の分の 6% をかける。
はい、そう。だから、1410×1.06 で、1494.6 だから、まあ、繰り上げた方がいいんでしょうね、これ。あ、でもいいのかな？最後まで計算して繰り上げでいいっぽいんですけど、だから、あ、いいか。まあ、ちょっと繰り上げでいったとして、1410円×1.06 で、1494.6 だから、1495円っていうのが、うん、この人の時給の最低になるんですよね。だからもう全部時給に入れて、もう今までの派遣社員みたいに、もう退職金とか交通費とか考えずにやりたいんだったら、この人はプラス72円もしなきゃいけない
んで。そうですよね。
はい、プラス72円だから、すごいですよ。未経験の人事事務を、派遣で雇った場合、派遣社員で行った場合、最低の時給が1567円になる。
うわー。だって最初は1410円だったでしょ？
はい。
だから150円ぐらいアップしてるわけですよね。
そうです
ね。時給換算で。
そうですね。
で、
もう一個あって、退職金については。一応、中退協に加入するっていうのもありです。中退協っていうのは、中小企業向けの退職金制度として、外部に積み立てておくと、その人が退職した時に自分が直接中退協に請求して退職金を受け取れるっていう制度で、楽かそうじゃないかで言うと、多分これが一番楽。中退協が楽。まあ、でも、退職金時給に入れるのが一番楽か。計算は。
うん、そうですね。はい、計算的に。
で、中退協に加入したとしても、掛け金がやっぱりあって、掛け金は、この 6% 以上にはしなきゃいけないことになってるから、結局やっぱり同じなんですよ。
なるほど。
うん、いいっすね。派遣いいですね。
いいですね。
っていう感じに今なるんです。で、ただ、これは派遣会社の派遣元だけの問題じゃなくて、結局、これにマージンも入れないと派遣会社をやっていけないわけですから、もしね、これで単純にちょっと切り分けで1600円にしましょう。で、時給1600円の社員を、マージン 1.3 ぐらいかな、だいたい3割ぐらいしたとしたら、まあ、2080円なんで。
へぇー。
2100円ぐらい。あ、でもそれだったら今もっとあんま変わんない気もする。どうなんでしょう。
本当に？
いや、わかんない。私の、だいぶ前の人事時代の感じとして、いろいろね、世間相場というか、世の中の流れによって大きく変わるので、当時、未経験で、一般事務の派遣を頼んだ時に、だいたい2100円とか2200円とかだったような気がするんですよね。だから派遣会社からいくら出てるのか知らないですけど、でも1500円は出てなかったんじゃないかなと思うので、やっぱり会社が、派遣会社が身を切るか、身を切らないっていうか見切れないでしょ？派遣会社は。派遣会社もやっぱりやってるわけだし、会社を。そうすると、やっぱり派遣先に派遣料金のアップの交渉をしていくことになると思うんですね。
はい。
で、 今回の派遣法で、派遣先には、自分の自社の従業員の近しい方の情報を派遣元に流すっていう義務。これ労使協定にすればいいって思ってる方が多いみたいなんですけど、一応労使協定でも一番最初の待遇決めの時はもらわなきゃいけないんですよ。うん、で、うちはそういう人がいないから派遣で取りたいんだっていうところもあると思うんですけど、その場合は、うちの会社、なんかね、いろいろこう、レベルがあって、同じ仕事をしている人とか、同じぐらい働いてる人とかレベルがあって、本当にどうしようもない場合は、最悪、新しい人を雇う場合いくら出すかっていうことで、もう、とにかく、そのレベルでもいいから出さなきゃいけないことになってるんです。
へぇー。
で、派遣先から、派遣元に情報を、渡すっていう義務と、あと派遣元から、派遣料金の値上げ交渉に対しては、誠実に対応してしろみたいな、ただ絶対にそうしてくれっていうのはないんですけど、努力義務的な感じで配慮義務みたいなので、配慮してねっていうのが書かれています。なので、来年の4月までに絶対派遣社員を使っている会社には派遣会社から値上げのお願いが来ると思うし、多分値上げにね乗らないとじゃあ違うところにっていう可能性もあるわけじゃないですか。
はい。
なんとも言えないですよね。
ねえ、だから派遣先が変わっても、
はい、
同じ仕事でもですよ、
はいはい。
同じ仕事の内容でも、派遣先が違っても、
はい、
賃金が変わることもあれば、
はい、
派遣元が違っても、
はい、
例えば労使協定方式で、
はい、
取っていた場合に、はい、派遣元が違ったら、うん、やっぱり賃金が違う可能性もある。
あるある。
でもね、どの形にしても、なんかその同一労働同一賃金が、こう、形骸化、しそうな感じがして、難しいなぁ。どこでいいんだろう、まあね、折り合いは。
わかりません。始まってみないとわかんないですけど、多分今から4月まで派遣元の会社さんはいろいろな、制度設計というか、そういうのを急がないといけないのかなって思います。まあ、労使協定自体は来年の4月までにやっとけばいいとしても、
うん、
今言ったように、その労使協定を組むためには、この仕事はいくらぐらい、いくらだとか、この仕事は何年ぐらいの経験が必要だっていうのを。
そこめんどくさそうですね。
出さなきゃいけないんですよ。多分ね、そこが一番大変なの。そこが一番大変なんですよ。
ね、
だからもう、正直一番、なんか、話題に上がってる退職金とか通勤手当とかはどうするかを決めるだけなんでいいんですけど、多分職務分析が一番大変かなと思います。はい。というわけで、一生懸命調べた派遣の同一労働同一賃金でした。もうちょっと詳しくもありますけれども、これ以上詳しく話すともう大変なことになるので、はい。そんな感じでどこかでまとめて、きたいと思います。あと今月の10月号のニュースレターでは、一応派遣の同一労働同一賃金について、紙でご説明してますので、よかったらご覧ください。はい、さて、今週は、派遣の同一労働同一賃金第2回目ということでお話をしてみました。今回は、労使協定方式の給料の決め方ということになってます。はい。ということで、今週は以上です。はい、取り上げてほしい話題やご質問などありましたら、めぐみ社労士事務所人事労務の豆知識のホームページからお送りいただくか、ツイッターでめぐみアンダーバー SR 宛てにツイートしてください。また、人事労務社会保険給与計算などお仕事のお問い合わせもお待ちしております。めぐみ社労士事務所のホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。はい、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみと
青木ゆめでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。